クロニクル
タレントーク。才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第7回です。よろしくお願いします。
お願いします。やっぱさすがプロですね。僕よりも圧倒的に良かった。
いやこれだから多分リスナーの皆さんも面食らってると思いますけど、普段タレントークの呼び込みはタカチンさんがやってるんですよね。
そうですね。
で今回ね、ちょっと気分的にタカチンさんの気持ちがまだちょっと高まっていらっしゃらないということでですね、僭越ながら私がやらせていただきました。
僕からこのタレントークって叫びたいって言ったのに、
はい、
何回か繰り返していくうちに恥ずかしいって気持ちがなんか増幅していきまして
まあね、まあメンディーさんを目指さなきゃいけないですからね、これやろうとした時に。
そうですね、
ええ、
すごいですね。やっぱ改めてメンディーさんのこと本当尊敬します。
いやそうなんですよ、メンディーさん本当にスイッチの切り替えなしにいきなり行きますからね、井戸メンディーを。
野村さんも一気に行きましたけどね、
いやそんなことないと思うんですけど、はい、はい、なんでちょっとごめんなさい、リスナーの皆さん驚かせてしまって申し訳ないんですけど、今回がシーズン2第7回ということでテーマを伺ってもよろしいですか。
本日はうまくいくチームとそうでないチームは何が違うのかというテーマです。
今回は組織論、チーム論ということですね。
そうですね、ちょっとずつですけどこういう話を増やしていきたいなというふうに思っていまして、
はい、
やっぱり才能開花の上では自分一人というよりかは誰かがいて才能が開花するっていうケースが本当に多いので、特に働いている方はチームなんじゃないかなと思ってまして、このテーマを持ってきました。野村さん的にどうですか、これすごい広い質問ですけど。
これはだから本当いろんな変数があるなと思うんですけど、なんとなく私が想像するに抽象的なことと具体的なことがあるなと思っていて、抽象的なことを言うと多分みんな同じ方向を向いてるかなと思うんですよね。目的が何で、これはひょっとしたらミッションビジョンみたいな話かもしれないし、具体的な数字目標なのかもしれないんですけど、このために我々いるよねとか、これを達成するための集団だよねっていうところがまずずれてないっていうのが一個と、もうちょっと具体的な話をすると、それがあった上でちゃんとコミュニケーションが取れてるっていうか、互いに怖がってないみたいな、よくこう心理的安全性みたいな言い方しますけど、割とこう安心してコミュニケーションが取れるみたいな、そのあたりですかね。
やっぱり共通のその目標だったり、目標の認識とコミュニケーションは本当に重要な点ですよね。
そうですよね、なんかそこがないとそもそもなんだろう、どこに向かってるか分かんないし、そのトラブルが起きたというか、その向かう上でこういう風にした方がいいよっていう議論もできないなっていう風に思うんで、昔私マネージャーをやってる時に、あるチームを残念ながらこううまくいかせられなかった時があったんですけど、その時はやっぱりその2つが結構欠けていたというか曖昧だったなっていう風に思ったんですよね。
そうですよね、これ僕も今回このテーマ持ってきた時に打ち合わせせずにこれ話してるじゃないですか。
話してますね、はい、
はい、目的の一致、目標とかのその一致っていうのとコミュニケーションが本当にそこだなと思っていて、
はい、
で今日ちょっとテーマとして持ってきたのがアサーティブコミュニケーションっていうものをお話しさせていただければなと思ってるんですけど、
はい、
コミュニケーションの中でもこのアサーティブコミュニケーション、つまりは相手の立場とか意見を尊重してちゃんと自分の意見を主張して伝えていくという表現方法ですね。
そういうことなんですね、アサーティブコミュニケーションっていうのは。
はい、アサーティブって、そもそも英語的に言うとこう断定するとか自己主張をちゃんとするとか、自信に満ち溢れてるとかっていう風に訳されたりするんですけど、とはいえただ自分の意見を言うだけじゃなくて相手を尊重した上で自分の意見をちゃんと言えるようになるっていう、
はいはいはい、
でも自分の意見を言うことがまず大事だからこの言葉が生まれてるんですけど、でも言うときは尊重とかがお互いにないと受け入れられないとか怖いとかいろんなことが起きてしまうので、このコミュニケーションが大事かなっていう風に思っていて、もはやアサーティブコミュニケーションができている組織は人間関係でトラブルが本当に少ないので、
そうなんですね、
はい、ちょっと後でまたアサーティブコミュニケーションとは具体的にどういうことかっていう話をしたいんですけど、
はいはいはい、
これができている組織が才能組織としてお互いに才能を生かし合う組織になっていくんじゃないかなっていうふうに思っていますね。
じゃあちょっと具体的に聞いていきましょうか。アサーティブコミュニケーションとはどういうものかという点について。
ありがとうございます。そもそも背景としてどういう背景で生まれたかっていうと、
はい、
人間関係構築が苦手な人のためにとある心理学者が1950年前後ぐらいでこう開発されたカウンセリング手法なんですけども、
うんうん、
なんかその頃から結構 HR 業界でどんどん最近でも言われるようになってきたもので、アサーティブとはまたちょっと違う観点というか逆のコミュニケーションっていうのが、
はい、
アグレッシブコミュニケーションっていったもので、
あ、はいはいはい、
ま
あ、
攻撃的な自己表現ですね。
うん、
相手の感情とか意見をもうガン無視というかもう本当に無視して自分の気持ちをただ伝えるみたいな、
うん、
なんでこれやってんのとか、これできてない前も言ったよねみたいなことを結構強く言っちゃう、うんうん、もちろん相手のことは考えて言ってますっていう人もいると思うんですけど、その時はあまり感情を優先してしまって多分相手のこと考えられてないケースっていうのが多いと思うんですよね。
はいはい、
こういうのありますよね、よく。
まあそうですね、なんでしょうね、苛立ってる時とか、まああと自分の気持ちに余裕がない時はついそういっちゃうことはあったりしますよね。
ありますね、僕もたまにやっぱ体調悪い時とか取っちゃいそうになってて、
はい、
あいけないいけないってすぐあって思うんですけど、人間やっぱり感情的なものなんで出てくるかなと思ってまして、
うんうん、
っていうのと、であともう一つの表現方法としてはノンアサーティブっていうものですね。
アサーティブでもなくアグレッシブでもなくノンアサーティブっていうのがあるんですか。
そうです、まあ、つまり自分はあんまり主張しなくて、
あ、
そのまま受け身になっちゃうっていうやつですね。
確かにそのスタンスもありますよね。
結構あると思います、あの言えない、
はいはいはい、
怖くて言えない、押し殺しちゃうみたいなとか、周りの目を気にしすぎちゃって何でもいいですっていう風になっちゃうみたいな。
そうですね。
なのでこのアサーティブコミュニケーション、そしてアグレッシブコミュニケーション、ノンアサーティブコミュニケーションっていういろいろあるんですけれども、
うん
うん、この中でも特にアサーティブコミュニケーションがいいよっていう風に僕も思っていまして、
はい、
じゃあでもそもそもアサーティブコミュニケーションってそんな簡単にできるのかっていう、どういう風にしていくのかっていう観点お話ししていきたいなっていう風に思うんですけど、
うん、
これも心理学者たちがですね、こういうやり方がいいんじゃないみたいなのを、こういう風にやると相手を傷つけずに自分の意見伝えるよっていう展開方法を提唱してるんですよね。
あるんですね、ちゃんと心理学者の先生が言ってくれてるわけですね、それを。
はい、これを提唱したアメリカの心理学者のゴードン・バウアーさんがですね、デスク法というものを提唱されてまして、
はいはい、デスク法、はい、
はい、4段階に分けて自己主張するものなんですけれども、1つ目の段階が描写ってやるものですね。
はいはい、
ディスクライブっていうふうにはまあ原文では言われてますけど、シンプルにこう客観的な事実をちゃんと言って具体的に描写しましょうっていう、
ほうほうほう、
まあ、事実をちゃんと言いましょうってことですね。
はいはいはい、
その推測とか評価とか入れないってことです、まあ、これって事実こうですよねっていう、
はい、
でこういう事実が起きてるんだけど、次に表現という段階ですね。
はい、エクスプレイン、
エクスプレインですね。
はい、
実際に事実として出てきたことを描写して述べた時に、まあ、私こういう風にちょっと思っていまして、
うんうん
う
ん、
こういう風にやっていくといいかなっていう風に思っているんですよねっていう風にこう意見を言うっていう感覚ですね。
うん、
で3つ目が提案をするっていう、
はい、
スペシファイですね、
はいはい、
問題点についてちゃんと解決方法を提案するっていうやり方ですね。
うん、
ここでなんか高圧的に人を責めたりするんじゃなくて、まあ、事実こういうことがあるんで、まあ、こういうふうに思ったんでこうしたらいいんじゃないかなって思うんですけれども、どう思いますかねっていうふうにコミュニケーションを取っていくスタイルです。
はいはいはい、
で4つ目が選択、
うんうん、
チューズですね。まあ、これについてどう思うかなっていうふうに思ったんですけど、〇〇さんはこれに対してイエスですかノーですかっていうのを聞きながら選択をしてもらうっていう、
うん、
っていう風なことをやるだけですごくアサーティブコミュニケーションができるよっていう。
あ、確かにデスク法だから DESC の頭文字を取ってデスクだと思うんですけど、
はい、
これはだから今の話伺っていいと思ったのは、こう耳の痛いことを言わなきゃいけない時には結構価値を発揮そうだなと思ったんですよね。
あ、そうですね、
はい、まあ、例えばその相手をフィードバックしなきゃいけない時あるじゃないですか。ちょっと今の働きぶりがいまいちだからどうしてもらおうかなみたいな時に、多分この DESC の段階を踏むとすごいいいんだろうなと思って、
うん、
まあ、例えばなんですけど、ちょっと、客観的にまあ何が起きたか、例えばじゃああなたの半年のパフォーマンスをちょっとフィードバックしますねって話で、で、こういうことはできたんですけど、まあこれはちょっと残念ながらこういう結果になりましたと。で、ミスもこういう頻度で起きました。これディスクライブですよね、描写。
そうですね。はい。
で、それに対してエクスプレインは、で、ちょっと今のあなたに対する期待値を鑑みると、これっていうのはちょっと足りてないというふうに私は思ってます。っていうのがまあいいですよね。
はい。
で、S っていうのは、まあなので、ここの点、このミスの多さっていうのは、こういう仕組みを使って減らしていくのはどうでしょうかとか、あとはこの成果が上がらなかったっていうのは、まあ、分解していって原因を突き止めるとこの辺にあるから、この辺をやってみるのはどうでしょうかみたいな話をしていくと。で、 まあこれっていうのはあくまでもその自分の提案なんですけど、あなたはどう思いますかみたいな風に最後選択してもらうっていう、なんかその流れがすごい思い浮かびましたね。
めちゃくちゃ分かりやすいですね。そういうことですね。
はい。いや、なんか、はい、いや、いろんなこと思い出したんですよ、今この話聞いて。
あ、本当ですか？
はい。つまり、パフォーマンスが上がってる人を褒めて、で、そのもっと頑張っていただくっていうのは、そっちの方がやっぱ簡単で、どっちかっていうと、ちょっと今働きがいまいちだなっていう方に対して、こううまくそこからこう V 字回復じゃないんですけど、成長曲線にもう一回乗ってもらうかっていう方がやっぱ難しいんですよね。
難しいですね。
はい。で、その時にどういう言い方をしたらいいかなっていうふうになった時に、あ、このデスク法だっていうふうに今すごいいろいろ思い出したんですよね。
いや、確かにこのやり方が一番なんかスムーズにいきますよね。僕あともう一つこのデスク法にプラスアルファであるといいかなって思うのはですね、
はいはい、
とはいえエモーショナルは入れた方がいいと思ってて、
おお、なるほど、はいはい、
逆っぽいこと言ってるんですけど、
ええ、
思いやりっていうエモーショナルを入れてほしいなって思ってるんですよ。
なるほど。
端的にデスク4できる方って僕今までに何回も見てきたんですよ。
はいはい。
で、これって合理的なことを考えることが構成として強い方ってすぐできるんですけど、
うんうんうん、
なんか寄り添ってる感じするんですけど冷たいんですよ。で、デスク4を提供した方がいい人って仕事ができない人だったり、
はいはいはい、
すごく感情的で物事がどちらかっちゃう人に対して結構デスク4を取るケースが多いと思うんですけど、
うん、
そういう人って淡々と処理されること結構苦手なので、ちゃんと寄り添うっていう思いやりがないと結構ダメだなと思っていて、なのでカウンセリングだったりとか、あ、そうですよねって、今回ってちなみになんで起きたんですかっていう、まず先に事実確認をしたりとか、
はいはい、
そうだったんですね、それは大変でしたねっていう感じをコミュニケーション取った上でデスク4をしないと結局根本的解決に至らないんじゃないかなっていう。
あー、確かにそうですね。うますぎるとこの構成が、
はい、
DESC が切り分けられすぎてるとちょっと無味乾燥な感じがするんですよね。
するんですよ。
ですよね。だからちょっとした人間らしさは欲しいですよね。難しいんですけど、
うん、やっぱここになんかちゃんと感情を乗せるというか、意図的っていうよりかはもう本当に相手のことを思いたいなとか、
はい、
チーム良くしていきたいなとか、人間関係を良くすることがプロジェクトにおいてもすごい大事だし、長期的な付き合いとしてもきっとこの人にはいいところがあるから、今回はこういうコミュニケーション取って改善していただきたいけど、でももっともっといいところがあるから、そのためにも思いやりを持ったコミュニケーション取ろうっていうような、そういうスタイルをやっていくことがなんか相手の良さを引き出すきっかけにもなるし、あ、この人の意見ちゃんと聞こうっていうふうにも思ってもらえるんじゃないかなっていう、なんかすごいエモーショナルな話なんですけど、
うんうんうん、
これさえできてたら組織大体うまくいくんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。だからまあデスク法プラスちょっとのエモーショナルってことだと思うんですけど、
はい、
まあ、だからあれですよね、その組織全般で、まあ、このデスク法がもたらすものがアサーティブコミュニケーションってことだと思うんですけど、
はい、
まあ、どれくらいそのアサーティブコミュニケーションが起きてるかっていうのをある意味こう数値化していくと、ちょっとしたらこう組織の望ましい状態っていうのが測れるのかもしれないですね。
ああ、そうですね。実際、測ること可能なんで、
はいはいはい。
どういう状況なのかなとか、アサーティブコミュニケーションできてるかな、できてないかなっていうところは、仮説として持っていくことが調査として可能なんですよね。
うんうんうん。
なので、そういうのを計測して、打ち手を出していくっていうのもありかなと思いますし、
はい。
うちの会社みたいな心理測定できる会社にどんどんそういうのを相談していく。結構そういう会社、実際あるので、
うんうんうん。
なので、そういうふうに現状を把握するのも一つの手かなと思いますし、
うん。
まあ、なんかもう定性的な感覚でとりあえずアサーティブコミュニケーション取り入れようっていう指針出すだけでも結構変わっていくのかなと思いますね。
そうですね。なんか今の話を聞いていて思ったのは、ベースデスク法、基本デスク法で、でなんかちょっとその前向きな感情を乗せたい場合だけそこに E を乗っけるみたいなのがいいかもしれないですね。
あ、それがいいと思います。
ですよね。つまりその例えばなんですけど、怒りの感情とか疲れ、疲労の感情とかを多分ここに乗っけようと思うとやめた方がいいなと思って、例えばなんですけど、じゃあちょっとそのパフォーマンスが悪い人に対してフィードバックをするっていう時に、いやなんかこいつのせいで自分の仕事が増えたよみたいな、うん、あの感情が乗っかるときついと思うんですよ。
はい、そうですね。
だからその時は、もう逆に淡々とデスクでやった方がいいと思うんですけど、あなたに期待してるよとか、なんかそのこういう風にやったらすごい我々イケてるよねみたいな、ワクワクするよねみたいな感情はむしろこう率先して乗せていってもいいのかなと思いました。
うん、そうなんですよね。なんかそういう観点でちゃんとそういうコミュニケーション取れるだけでもだいぶ変わるかなって思うのと、うん、僕アサーティブコミュニケーションをテーマに出したきっかけとしては、
はい、
ちょうど弊社のサービスを受けていただいている方に、なんかやっぱアサーティブコミュニケーションが結構会社の課題だと思っててって話が出てきた時に、
はい、
いやもう本当に僕もそれを思ってるなと思ってて、でアサーティブコミュニケーションについてちょうどこのディスカッションした時に、いや僕いつもなんかよく言ってたなってちょっと思い出して、
うんうん
うん、で今回テーマに出させてもらったんですけど、やっぱり皆さん職場でそういう課題抱えてるんですよね。
はいはいはい。
でよく聞くと大体相手への思いやりがないっていうのと、うん、もう一つは自分の意見ちゃんと言えない。
ああそっか、だからノンアサーティブ。
はい、ノンアサーティブ、
うんうん、
これは知らぬ知らぬうちにですね退職理由になってるやつですね。
あ、そうなんですか、退職理由に。
はい、
へえ。
自分が結果的に言えなくて、で退職の時も次のネクストキャリアがあるので辞めますって言うんですけど、実は裏でちゃんと聞くと言えなかったんです、怖くて言えなかったんです、あの時に辞める時に上司が怖くてって言っちゃったら、いろいろ同じ業界なんで言いづらいっていう部分もあるし、その場で最後揉めたくないので言えませんでしたが、実は怖かったんです、言えませんでした。だからその相手にも原因があるかもしれないし、本人にも理由がある可能性があるんですよね、
うんうんうん、
でこれってアサーティブコミュニケーションってどっちかができてたからできるものじゃなくて、どっちもができ受けても話しても両方ができてようやくできるコミュニケーションだと思うので、
うんうんうん、
チーム全員が意識することが重要なんじゃないかなって思いますね。
ああ面白いですね。だから組織の側から見ると、実はこのノンアサーティブな状態を放置しておくと、みんなその物分かりがいいように見えて、実は水面下ですごい不安とか不安が溜まっていって、こう退職の原因になるってことですね。
原因になります。で結構、うん、退職した後に実はって言って言ってくれるケースって過去に今まで何回もあって、
うん、
実はそっちの方が本音だったりすること多いんですよね。
はいはいはい、そうですよね。利害関係がなくなった時に人の本音って出ますからね。
あ、そうなんですよ。
そうなんだよな。だからまああれですね、まあ今日あのチームの話なんでいろんな立場で語れると思いますけど、
はい、
まあ、構成員というかメンバー一人一人、まあ自分がメンバーだったとしても、このアサーティブなコミュニケーションをメインで話す時も、あと聞き手に回る時もやりましょうと。でマネージャー、つまりチーム全体のパフォーマンスに責任を持つ立場だったら、どういうふうにしてアサーティブなコミュニケーションが促進されるかっていうのを考えなきゃいけないってことですね。
そういうことだと思っています。
うん、
まあチームうまくいくいかないの理由はもっといっぱいあるんですけど、
はいはい、
まあ、そのうちの大きな要因の一つはこれかなっていうふうに思ってるっていうところですね。
今日はですね、うまくいくチームとそうでないチームは何が違うのというテーマでお話しいただきました。話してみてどうでしたか？
いやもうやっぱりこれは話しながら重要だよなと思いつつ話させてもらったんですけど、
うんうん、
僕自身もすごい気をつけてるし、会社内のメンバー同士も結構気をつけてコミュニケーション取ってるんですけど、
はい、
アサーティブなコミュニケーションを心がけてることを意識してから、本当にチームが良くなってるなっていう感覚があって、
うんうんうん、
まあ、もちろんもともと自然とできてるチームがうちの会社のチームなので、もう勝手にうまくいってる感覚があるんですけど、
うん、
他のクライアントさんとかにもアサーティブなコミュニケーションを取ることを心がけてくださいって伝えているときに、やっぱり劇的に変わっていくんですよね、
うん、
なのでここは結構肝なんじゃないかなっていうふうに思いました。
そうですね、確かにこれおそらくリスナーさんとしてもですね、具体的なシーンが思い浮かぶ方が多いんじゃないかなと思いましたね、今日の話は。
あ、そうですよね。
はい、ということで今日はアサーティブコミュニケーションというキーワードをお話しいただきました。では続きは次回いきたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますと、とても励みになります。この番組は毎週金曜日に朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。